81.3 FM.
J-Wave. Jam the planet.
Jam the planet. News to the table.
J-Wave Jam the planet 堀潤がお届けしています。今日の最新ニュースにフォーカスするニュース to the table。 フランスを訪問中の岸田総理は日本時間の2日、OECD 経済協力開発機構の会合で昨年の G7 広島サミットで提起した広島 AI プロセスへの賛同を募り、国際的な課題、ルールを議論する枠組みの創設を表明します。急速な開発が進み飛躍的な進歩を遂げている AI ですが、どのようなルール作りが必要なのか。チャット GPT VS 人類の著者で生成 AI に詳しい桜美林大学教授、ジャーナリストの平和弘さんに伺います。平さん、こんばんは。
よろしくお願いいたします。平です。
よろしくお願いいたします。堀です。ありがとうございます。さあ、まず広島 AI プロセスですが、その中身、はい、概要から教えていただけますか。
はい、広島 AI プロセスというのは去年の5月に、G7 の広島サミットの際にですね、主要議題になった生成 AI に関する国際的なルール作りのことになります。 G7 としては去年の末までにですね、国際指針というものの取りまとめをしているんですけれども、これを G7 以外の各国にも参加を呼びかけて、国際的な枠組みとして広げていこうというのが今の動きですね。
例えば欧州などでは先行して生成 AI、まあ、AI の導入、 EU 国内 EU 域内に持ち込む AI に関しては、例えばランク付けをして単なるまあ計算をするものから、はい、まさにこう01を目指すようなものまで、これは禁止、これはダメと、ちょっとその議論が先行しているような形がありますけれども、広島 AI プロセスというのは本当にこう国際的に主導的な立場になり得るのか、このあたりの見通しっていうのはどんなふうに考えておけばいいですか。
そうですね、国際的に、急速にこう広がった生成 AI をどうやって管理していくのか、はい、というのは、まあ、かなり温度差もあります。おっしゃる通りに EU ではですね、今年の3月に AI 法、はい、まあ、AI 規制法と呼ばれているものを議会で可決をして、来年発行する見通しということで、まだ手続きが進んでいるんですけれども、これはかなり包括的な、AI のリスクに着目をした法制度ですけれども、例えばアメリカなどでもですね、その AI の開発が、世界で一番進んでいるアメリカでも、去年やはり大統領令、というのを出してですね、AI のリスクに備えていこうと、はい、こういうことで、さまざまな項目を定めていたりします。ただし、AI のリスクというのは、一つの地域、あるいは一国だけで、こう定めていってもですね、なかなかこう実効性が担保できない。つまり AI というのは世界中に今広がっていて、どこかで悪用を一旦されればですね、その、影響というのが世界中にこう広がってしまうような、そういうインパクトを持っているので、やはり、世界中でこう連携をしながら AI のリスクに対処をしていくというような取り組みというのはやはり重要になってくると思います。
確かにおっしゃる通りですね。一国一地域だけではなくて、まさにこうデジタルの世界は世界のボーダーを越えていきますからね、
はい、
国際的な枠組みとしての広島 AI プロセスの策定、重要ですよね。現場のさまざまなリスクを見たときに、非常にこう民主主義そのものが生成 AI などによってハックされていったりとか、実際に実害なども感じる一方で、この AI が将来どの程度の危険をもたらす存在になりうるのか、まずこのあたり平さん、どう見通されていらっしゃいますか。
そうですね、まず、身近なところで言うと、
はい、
今現在起きている、あるいは懸念をされているような AI のリスクというのがまずあります。偽情報、いわゆるフェイクニュースの問題ですね、はい、フェイクニュースというのはもう数年前からずっとこう世界的に問題視されてきたんですけれども、 それが生成 AI を、まあ、いわば悪用することによってより大規模に、うん、より低コストに、そしてより巧妙に、そしてよりスピーディーに広がってしまうというリスクが、まあ、今指摘をされています。まあ、AI 疲れ知らずで、しかもものすごくさまざまな知識を持っていますので、言葉の壁も超えてしまって、非常に巧妙なフェイクニュースを作り出し、それを拡散させることができるようになっています。それで今民主主義のことにも触れられましたけれども、はい、今年は特に1月の台湾総統選、それから今進行中のインドの総選挙、6月には欧州議会選、そして11月にはアメリカの大統領選と、こう各国で世界50カ国以上で国政選挙が行われるという、まあ、選挙の年、ここで AI を使ったフェイク動画あるいはフェイク音声などもすでに出回っていますので、こういうこのフェイクニュースの拡散に関しては各国とも非常に敏感になっているところではあります。
いや、おっしゃる通りですね。私も台湾認知戦の最前線今年取材した中で、コーファックスという市民グループが懸命にやっていたのは、とにかく地域にいるお年寄りたちにワークショップ形式で、こういう今現状なんですよ、このように情報には防備してくださいねなど、もう口伝えでやってるっていうところが非常にこう印象に残りまして、なんか AI を持ってデジタルの機能で何かそれを抑止するっていうのは、まあ、もうひょっとしたらもう難しいことなのかもしれないなということも感じたんです。何がやはりこう対抗策になっていくのかということですか、平先生いかがですか。
そうですね、そこはやはり AI に対しては、AI で対抗するという取り組みはなお重要だと思います。もうその AI がどんどん高度化していくと、例えばAI のフェイク動画、はい、あるいは AI が作り出したテキスト、これが AI によるものなのか本物なのか、もう人間の目でなかなか判別がつかなくなっている状況ですので、やはりそこは技術的な取り組みもしつつ、先ほどのようなその国際的な取り組み、はい、特にですね AI 開発の中でのその透明性、それからリスク対応、この2つというのは非常に重要なポイントになってきます。まあ、AI がどんどん高度化していくと、もう法制度などはなかなかついていけないようなところもありますけれども、今どういう形の AI が開発されていて、そこにはどういうリスクがあるのか、そのままリスクへの対処、それからこういう対応をしていますよという、まあ、情報開示、透明性ですね、はい、こういったものがしっかりと枠組みとしてあればですね、まあ、どこまで高度化していってもある程度それに対する対策を、しかもまあ国際的な連携の中で取っていくことは可能になるのではないかと思います。
おっしゃる通りですね。ただ一方でこれまでのこう兵器開発を見てみたりすると、民間の企業はどんどん産業化する中で高度な兵器を作り出し輸出するばかり、国家は国際ルールを定めたとしても国連の安保理を代表するように政治のカードの切り合いでその国際ルールさえ守られない、こういう状況の中で AI が急速に進展していくと、本当に誰が抑止になるのか、人類が乗り越えなきゃいけない最大の危機を人類が作り出すという非常にこう矛盾をはらんだ進化なのかなと思うんですが、平さん最後に何が今準備できることだと考えますか、私たち一人一人が。
そうですね、我々一人一人はまず今自分が使っている AI、まあ、この非常に便利に使える一方で、その裏側ではもしかしたらば人類絶滅の、まあ、リスクも抱えているかもしれないと、そういうテクノロジーを使っているのだというような、まあ、いわばAI リテラシーのようなものを、まあ、しっかりと身につけていくということが、まあ、一人一人のユーザーにも求められるし、それが、まあ、国際的に共有をされるという点も非常に重要なポイントになってくると思います。
ありがとうございました。 AI が良きパートナーであり続ける未来を作りたいです。平さん、またよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
今夜のニューストゥーザテーブル、岸田総理が OECD の会合で賛同を募る AI プロセスと広島 AI プロセスと生成 AI に求められる国際的なルール作りについて、桜美林大学教授ジャーナリストの平和弘さんに伺いました。JWAVE
Jam the Planet.